同じ頃また自分は銀座のある大カフェの女給から思いがけぬ恩を受け、たった一度会っただけなのに、それでもその恩にこだわり、やはり身動きできないほどの心配やら空恐ろしさを感じていたのでした。その頃になると自分もあえて堀木の案内に頼らずとも、一人で電車にも乗れるし、また歌舞伎座にも行けるし、または霞の着物を着てカフェにだって入れるくらいの多少のずうずうしさを装えるようになっていたのです。心では相変わらず人間の自信と暴力とを怪しみ、恐れ悩みながら、上辺だけは少しずつ他人と真顔の挨拶、いや違う、自分はやはり敗北のお道化の苦しい笑いを伴わずには挨拶できないたちなのですが、とにかく無我夢中のへどもどの挨拶でもどうやらできるくらいの技量を、例の運動で走り回ったおかげ、または女の、または酒、けれども主に金銭の不自由のおかげで習得しかけていたのです。どこにいても恐ろしく、かえって大カフェでたくさんの水客または女給ボーイたちに揉まれ紛れ込むことができたら、自分のこの絶えず追われているような心も落ち着くのではなかろうかと、10円持って銀座のその大カフェに一人で入って、笑いながら相手の女給に「10円しかないんだからね、そのつもりで」と言いました。「心配いりません」。どこかに関西の訛りがありました。そうしてその一言が奇妙に自分の震えをののいている心を鎮めてくれました。いいえ、お金の心配がいらなくなったからではありません。その人のそばにいることに心配がいらないような気がしたのです。自分はお酒を飲みました。その人に安心しているので、かえってお道化などを演じる気持ちも起こらず、自分の地金の無口で陰惨なところを隠さず見せて、黙ってお酒を飲みました。こんなのお好きか。女はさまざまな料理を自分の前に並べました。自分は首を振りました。お酒だけか、うちも飲もう。秋の寒い夜でした。自分は常子と言ったと覚えていますが、記憶が薄れ確かではありません。上司の相手の名前をさえ忘れているような自分なのです。言いつけられた通りに、銀座裏のある屋台のお寿司屋で少しもおいしくない寿司を食べながら、その人の名前は忘れても、その時の寿司のまずさだけはどうしたことかはっきり記憶に残っています。そうして青大将の顔に似た顔つきの丸坊主の親父が首を振り振り、いかにも上手みたいにごまかしながら寿司を握っている様も、眼前に見るように鮮明に思い出され、後年電車などで、はて見た顔だといろいろ考え、なんだあの時の寿司屋の親父に似ているんだと気がつき苦笑したことも再三あったことでした。あの人の名前も、また顔形さえ記憶から遠ざかっている現在なお、あの寿司屋の親父の顔だけは絵に描けるほど正確に覚えているとは、よっぽどあの時の寿司がまずく、自分に寒さと苦痛を与えたものと思われます。もともと自分はうまい寿司を食わせる店というところに人に連れられて行って食っても、うまいと思ったことは一度もありませんでした。大きすぎるのです。親指くらいの大きさにきちっと握れないものかしら、といつも考えていました。その人を待っていました。本所の大工さんの2階をその人が借りていました。自分はその2階で日頃の自分の陰鬱な心を少しも隠さず、ひどい灰汰に襲われてでもいるように片手で頬を押さえながらお茶を飲みました。そうして自分のそんな死体がかえってその人には気に入ったようでした。その人も身の回りに冷たい木枯らしが吹いて、落ち葉だけが舞い狂い完全に孤立している感じの女でした。一緒に休みながら、その人は自分より2つ年上であること、故郷は広島、 私には主人があるのよ。広島で床屋さんをしていたの。昨年の春一緒に東京へ家出して逃げてきたのだけれども、主人は東京でまともな仕事をせず、そのうちに詐欺罪に問われ刑務所にいるのよ。私は毎日何やらかやら差し入れしに刑務所へ通っていたのだけれども、明日から辞めます、などと物語るのでした。自分はどういうものか、女の身の上話というものには少しも興味を持てないたちで、それは女の語り方の下手なせいか、つまり話の重点の置き方を間違っているせいなのか、とにかく自分には常に馬耳東風なのでありました。わびしい。自分には女の千万言の身の上話よりも、その一言のつぶやきの方に共感をそそられるに違いないと期待していても、この世の中の女からついに一度も自分はその言葉を聞いたことがないのを、機械とも不思議とも感じております。けれどもその人は言葉でわびしいとは言いませんでしたが、無言のひどいわびしさを体の外角に一寸くらいの幅の気流みたいに持っていて、その人に寄り添うと、こちらの体もその気流に包まれ、自分の持っている多少トゲトゲした陰鬱の気流と程よく溶け合い、皆そこの岩に落ち着く枯葉のように、我が身は恐怖からも不安からも離れることができるのでした。白痴の院媒婦たちの懐の中で安心してぐっすり眠る思いとはまた全く異なって、第一あのプロステチュートたちは陽気でした。その詐欺罪の犯人の妻と過ごした一夜は自分にとって幸福な、こんな大それた言葉を何の躊躇もなく肯定して使用することは、自分のこの全手記において再びないつもりです。解放せられた夜でした。しかしただ一夜でした。朝目が覚めて跳ね起き、自分は元の軽薄な装えるおどけ者になっていました。弱虫は幸福をさえ恐れるものです。綿で怪我をするんです。幸福に傷つけられることもあるんです。傷つけられないうちに早くこのまま別れたいと焦り、例のお道化の煙幕を張り巡らすのでした。金の切れ目が縁の切れ目ってのはね、あれはね、解釈が逆なんだ。金がなくなると女に振られるって意味じゃないんだ。男に金がなくなると、男はただおのずから意気消沈してダメになり、笑う声にも力がなく、そうして妙にひがんだりなんかしてね、ついには破れかぶれになり、男の方から女を振る、半狂乱になって振り抜くという意味なんだね。金沢大辞林という本によればね。かわいそうに。僕にもその気持ちわかるがね。確かそんな風の馬鹿げたことを言って、つね子を吹き出させたような記憶があります。長いは無用、恐れありと顔も洗わずに素早く引き上げたのですが、その時の自分の金の切れ目が縁の切れ目というデタラメの方言が、後に至って意外の引っかかりを生じたのです。それから一月、自分はその夜の恩人とは会いませんでした。別れて日が経つにつれて喜びは薄れ、かりそめの恩を受けたことがかえって空恐ろしく、自分勝手にひどい束縛を感じてきて、あのカフェのお勘定をあの時全部つね子の負担にさせてしまったという俗事さえ次第に気になり始めて、つね子もやはり下宿の娘やあの女子高等師範と同じく自分を脅迫するだけの女のように思われ、遠く離れていながらも絶えずつね子に怯えていて、その上に自分は一緒に休んだことのある女にまた会うと、その時にいきなり何か烈火のごとく怒られそうな気がしてたまらず、会うのにすこぶる億劫なる性質でしたので、 いよいよ銀座は敬遠の形でしたが、しかしその億劫があるという性質は決して自分の狡猾さではなく、女性というものは休んでからのことと朝起きてからのこととの間に一つの塵ほどのつながりをも持たせず、完全の忘却のごとく見事に二つの世界を切断させて生きているという不思議な現象をまだよく飲み込んでいなかったからなのです。11月の末、自分は堀木と神田の屋台で安酒を飲み、この悪友はその屋台を出てからもさらにどこかで飲もうと主張し、もう自分たちにはお金がないのに、それでも飲もう、飲もうよと粘るのです。その時自分は酔って大胆になっているからでもありましたが、よし、そんなら夢の国に連れて行く。驚くな、酒池肉林というカフェか。そう、行こうというようなことになって、二人市電に乗り、堀木ははしゃいで、俺は今夜は女に飢え渇いているんだ、女給にキスしてもいいか。自分は堀木がそんな衰退を演じることをあまり好んでいないのでした。堀木もそれを知っているので、自分にそんな念を押すのでした。いいか、キスするぜ。俺のそばに座った女給にきっとキスしてみせる。いいか。構わんだろ。ありがたい。俺は女に飢え渇いているんだ。銀座4丁目で降りて、そのいわゆる酒池肉林の大カフェに、常子を頼みの綱として、ほとんど無一文で入り、空いているボックスに堀木と向かい合って腰を下ろした途端に、常子ともう一人の女給が走り寄ってきて、そのもう一人の女給が自分のそばに、そして常子は堀木のそばにどさんと腰掛けたので、自分はハッとしました。常子は今にキスされ、欲しいという気持ちではありませんでした。自分にはもともと所有欲というものは薄く、またたまにかすかに惜しむ気持ちはあっても、その所有権を完全と主張し、人と争うほどの気力がないのでした。後に自分は自分の内縁の妻が侵されるのを黙って見ていたことさえあったほどなのです。自分は人間のいざこざにできるだけ触りたくないのでした。その渦に巻き込まれるのが恐ろしいのでした。常子と自分とは一夜だけの間柄です。常子は自分のものではありません。惜しいなど思い上がった欲は自分に持てるはずはありません。けれども自分はハッとしました。自分の目の前で堀木の猛烈なキスを受ける、その常子の身の上を不憫に思ったからでした。堀木に汚された常子は自分と別れなければならなくなるだろう。しかも自分にも常子を引き止めるほどのポジティブな熱はない。ああ、もうこれでおしまいなのだ、と常子の不幸に一瞬ハッとしたものの、すぐに自分は水のように素直に諦め、堀木と常子の顔を見比べ、ニヤニヤと笑いました。しかし事態は実に思いがけなく、もっと悪く展開せられました。やめた、と堀木は口をゆがめて言い、さすがの俺もこんな貧乏くさい女には、並行しきったように腕組みして常子をじろじろ眺め苦笑するのでした。お酒を、お金はない。自分は小声で常子に言いました。それこそ浴びるほど飲んでみたい気持ちでした。いわゆる俗物の目から見ると、常子は水管のキスにも値しない、ただみすぼらしい貧乏くさい女だったのでした。案外とも意外とも、自分には霹靂に打ち砕かれた思いでした。自分はこれまで例のなかったほど、いくらでも、いくらでもお酒を飲み、ぐらぐら酔って常子と顔を見合わせ、悲しく微笑み合い、 かにもそう言われてみると、こいつは変に疲れて貧乏くさいだけの女だなと思うと同時に、金のない者同士の神話、貧富の不和は陳腐のようでも、やはりドラマの永遠のテーマの一つだと自分は今では思っていますが、そいつが、その神話感が胸に込み上げてきて、常子が愛しく、生まれてこの時初めて我から積極的に微弱ながら恋の心の動くのを自覚しました。吐きました。前後不覚になりました。お酒を飲んでこんなに我を失うほど酔ったのもその時が初めてでした。